目には見えませんが、今も生きておられる神の御声を聞きましょう。イエス様はその日、十字架にかけられてから5時間から6時間後、息を引き取られます。イエスは再び大声で叫び、息を引き取られた。マタイによる福音書27章50節。これはかなり早い死です。おそらく憔悴しきっておられたのでしょう。この間のことは4つの福音書に割合詳しく記録されています。ところがこの間イエス様が口にされた言葉は4つの福音書を合わせて7つのみ。これについては司法の第4面に書いております。おそらくこれが時間順でしょう。大事ですから一応読んでおきます。1、これは十字架につけられて比較的早いと。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。第2が、これはさっきの朗読歌詞にもありましたように、一緒に十字架につけられた2人の囚人のうちの1人が、改心したときにはっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいる。第3が、母に対してマリアですね、夫人よ、ご覧なさい、あなたの子です。このあなたの子ですと言われたのは弟子のヨハネのこと。そして弟子のヨハネに向かって、見なさい、あなたの母です。ちなみにマリアとこの弟子のヨハネとの間に血縁関係はありません。第4が、これは先週も詳しく学びました、いよいよ息を引き取られる時が近づいてきたのでしょう。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。そして5、6、7はもうこれは息を引き取られる間際のように思います。乾く。6、成し遂げられた。ちょっとこれだけでは意味が分かりません。またこれについても改めて学びます。そしてついに息を引き取られる寸前、父よ、私の霊を御手に委ねます。この7つを昔は7聖言、7つの聖なる言葉と言いました。わずか7つしか記録されていないというのは、もう言葉もあまり出ないほどイエス様が憔悴しておられたのか。この他にも口にされた言葉があるけれども記録されなかったのか、それはよくわからない。ともかくこの7つが残されている、これが重要です。つまりこれらは十字架につけられたイエスご自身による十字架の死の解説ですから。それで今マタイによる福音書の連続公開説教中ですが、この機会に7つの言葉全体を何回かの説教に分けて学ぶことにいたしました。すでにお話ししましたように、十字架刑は人権意識などほとんどない古代の社会でも執行するのがためらわれたと言われる残酷な刑です。十字の木に全裸で両手両足を釘付けにされて、そして立てられて、受刑者が息を引き取るまで放置された。時間とともに苦痛が耐え難いものになっていきます。最後は気を失うでしょうが、それでも死ねない、死なない、止まらない出血と言いましても、その致命的な傷ではありませんから、すぐ死に至るほど 大量出血はします。この出血と照りつける日光で喉がカラカラになる。これが数時間から数日間続く。で、多くの者が人思いに殺してくれと叫んだそうです。同時代のローマの哲学者はこんなふうに記録を残しています。一瞬のうちに息を引き取るよりも拷問の攻め苦の中で衰弱し徐々に死んでいき、水を一滴ずつ滴らせるように命を失う方を望むような人がいるだろうか。かっこもちろんいない。あの呪いの木に貼り付けられて、すでに肉体は醜く損なわれ、ひどく打たれて、肩や胸が見ろも無残に腫れ上がりながら、これほど多くの苦しみをなお引き延ばすために命を引き延ばすことを望むような人がいるだろうか。もちろんいないと言いたいですね。まあよくこんな残酷な刑を考えついたなと思うくらいです。ですからある大変優れた専門家はこう断言します。タッケ、つまり十字架刑は個々人の主観的な意識を超えた悪の表れであり、人間の内にある悪魔的な残虐性や獣性、獣性をあらわにする処刑法である。まあ、こんなふうに人間の心の奥底に持っている残虐な思いがこの十字架刑で一挙に表面に出ている、まあ、そう言います。イエスを取り巻く人々が自覚していようといまいと悪の限りを尽くしてイエスを苦しめている。そういう中で口にされた言葉7つです。こんな時人は普通どのような言葉を口にするのでしょうか。早く苦しみを取り除いてくれ、あるいは先にもありましたように早く命を奪ってくれ。けれどもイエスは自分の受けている苦痛と恥辱を嘆くのではなく、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。このようなむごたらしいイエス様の置かれた立場、状況を頭に思い浮かべながら、この第一の御言葉だけ、言葉だけではなく7つ全体を読むことが大事です。父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのです。これは明らかに天の父へのいわゆる取りなしの祈りです。人間の側に立って人の罪を許してくださいと父なる神に祈っている。この取りなしこそ神の子が人としてこの世界に来られ、その生涯を貫いて十字架の上でさらに復活して天の父の身元に帰られた後も世の終わりまで成し続けてくださっていることです。イエス様はここで自分を苦しめている人々、悪を重ねる人々も自分が何をしているのか知らないということを土台に神に許しを請うておられる。で、これは大変重要な点と思います。要するに彼らは極悪を行っているという自覚はほとんどなくてこんなことをしている。その点をご配慮くださいと 神様にお願いしている、まあ、社会でも確信犯よりそうでない犯行の方が軽く扱われますし、旧約の規定でもそうです。というのもこのイエス様の言葉は桁外れに深い意味を持ちます。どうでしょう、神の子を殺す、しかも残酷な十字架刑、これ以上の悪行はないでしょう。普通軽い罪なら気づかなくても、深刻な大きい罪はすぐ分かる、気づく、まあ、そんなふうに考えますが、これは逆です。小さい罪なら目ざとく気づくけれども、深刻な罪ほどその根が深くて実態に気づきにくいものです。もし天の神が私たちの犯す罪の全貌をその根まで目をとどめられるなら、私たちは立ちどころに滅びます。パウロが悪の世と呼んだこの世界も即座に滅びるでしょう。今クリスチャンでありイエスは神の子と信じている者も、多くがかつてはそうでなかった、実はその時でさえイエス・キリストが取りなしをしておられた、この時の周囲の人々と同様です。この時の周囲の人々と同様、私たちの方はかつてそれを知らなかったのです。けれどもかつても今もこれからも変わらないイエス・キリストの取りなしがある、魂の問題に苦しむ人にはこれが希望の唯一の源です。ただこのように説明しますと、イエス・キリストの生前十字架の死に至るまでの期間と、それ以後つまり復活して天に帰られ終末に至るまで今の天におられる期間の間には何の切れ目もない。取りなしについてもイエス・キリストの取りなしについても終始一貫変化ないように思われがちです。けれどもそうではありません。決定的に違う、それが十字架の死、それによって初めてイエス様は自分を捧げ尽くされた、いわば人間の体験する最低最悪の低みに至られた。我が神我が神どうして私を見捨てられたのかという絶望的な叫びを上げざるを得なかった低みに、でもこのことによってイエス様は真の意味で人と神の間を取りなす誠の大祭司となられました。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったがあらゆる点において私たちと同様に試練に遭われた。ヘブライ人2の手紙4章15節。もう一度、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったがあらゆる点において私たちと同様に試練に遭われた。まだこの十字架の死によってイエス様は真の意味で人と神の間を取りなす真の犠牲になられた。キリストは世の終わりにただ一度ご自身を生贄として捧げて罪を取り去るために現れた。多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられた。ヘブライ人への手紙9章26、28節。もう一度、キ キリストは世の終わりにただ一度ご自身を生贄として捧げて罪を取り去るために現れた。多くの人の罪を負うためにただ一度身を捧げられた。このことの決定的な目印が復活のイエス様の体に残っている十字架の傷跡です。クリスチャンが週末に復活する際、体に傷もシミもないと普通説明されますけれども、救い主イエス様の体には今も傷跡がある。十字架の傷跡がある。このことは復活の直後、まだ天に帰られていないイエス様が弟子の一人トマスに、あなたの指をここに当てて私の手を見なさい、ここという手ですね、ここには十字架の釘の跡があるわけです、これを見なさいと言われたことからもわかります。ヨハネによる福音書20章27節。それだけはなく、さらに週末の様子を先取りして見ることができたヨハネは、玉座と4つの生き物の間、長老たちの間にほふられたような子羊が立っているのを見たと言います。ヨハネ黙示録5章6節、まあ、この子羊というのはイエス様のことをよく言葉を書いて言い表すために使われる表現ですけれども、単に子羊が立っているのではなく、ほふられたような子羊が、まあ、ようなっていうのは分かりにくければ、ほふられた子羊がでも構いません。つまりただの子羊、何ら傷もしみもないイエス様の姿ではなく、ほふられた傷が見えるということです。私たちはこのイエス様の傷に、私たちのための十字架の死を見て取るべきでしょう。このことを見て取りませんと、仮に十字架の死の意味が理解できても、私の救い主とは口に出ないでしょう。またイエス様の取りなしの祈りに自分を委ねることもできないでしょう。しかしイエス・キリストは私たちの罪のために十字架の上で死に、その傷である復活の体を持って私たちのために、私のために今も取りなしておられます。アーメン。祈りましょう。恵み